こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ICU 監獄クイックノートは、湘南鎌倉総合病院集中治療部が編んだ集中治療領域の看護実践に向けたポケットサイズの実用書である。2019年刊行、疾患ごとの詳細な解説を網羅する教科書ではなく、重症患者の全身管理で看護師が優先して確認し、病態評価につなげるべき事項を整理することを主目的としている。内容は患者管理の全体像、各種スコアリング、循環呼吸脳神経のモニタリング、補助循環、人工呼吸療法薬剤、栄養ドレーン、早期離床まで12章に及ぶ、医学監修を受け、看護師の観察と医療チームの意思決定をつなぐ視点が置かれている点も特徴である。ICU 勤務者に限らず、短時間で重症度を見極めつつ、継続的な観察が求められる部署で参照することを想定した一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に疾患名から入らず、全身管理の優先順位から重症患者を捉える本書の中心的な特色は、個別疾患の知識を並べるより先に、ICU 患者を全身状態の変化として捉える枠組みを示していることである。重症患者では、入室時の診断名が同じでも、循環、呼吸、神経、腎機能、栄養状態、治療デバイスの問題が相互に影響し合う。そのため看護実践では、病名に対応した定型的な観察だけでは、悪化の兆候や治療に伴うリスクを拾いきれない。本書が情報収集の視点、外観を含む身体所見、受け持ち時のデバイスチェック、系統別の観察表、科を扱うことは観察を単なる作業で終わらせず、優先順位をつけた病態把握へ結びつける意図を示す。特に多数のライン、カテーテル、人工呼吸器などを用いる環境では、デバイスの目的、設定、固定状態、合併症リスクを患者状態と一体で確認する必要がある。限られた時間で全体像を組み立てるための確認項目を手元に置けることが本書の実務上の価値である。次に、スコアリングを数値の記録ではなく、協約コーナーな臨床判断の補助線として使う第2章で扱われる意識レベル。ショック・敗血症 DC 鎮痛・鎮静専門のスコアリングは、ICU で頻繁に評価と再評価を要する領域である。こうした尺度の役割は、患者を単一の数字で診断することではない、観察者による表現の差を小さくし、全回値との比較、多職種間の情報共有、介入後の反応確認を可能にする点にある。本書がこれらを患者管理の全体像に続けて配置していることは、スコアを独立した暗記事項ではなく、継続観察のための共通言語として位置づける構成といえる。例えば意識や鎮静の評価は、神経学的変化の把握だけでなく、呼吸管理、疼痛への対応、繊毛対策、早期離床の可否とも関係する。ショックや敗血症 DC に関する評価も、数値の変動を循環所見、尿量、皮膚所見、検査値、治療内容と照合して初めて意味を持つ。本書は尺度を使う場面と、その評価を病態判断へ戻す視点を短く確認する用途に適している。さらに、循環呼吸脳神経モニタリングを機器の表示から患者の変化へ読み替える ICU 看護では、モニターや測定機器から得られる情報量が多い。しかし、表示値を確認するだけでは、測定条件の問題なのか、真の生理学的変化なのかを区別できない。本書は、循環呼吸、脳神経のモニタリングを承諾し、動脈圧モニター、フロートラックセンサー、スワンガンツカテーテルなども取り上げる。ここで重要なのは、装置の名称や数値を覚えること以上に、どの情報が何を反映し、どのような患者所見と組み合わせて解釈すべきかを意識することである。循環評価なら、血圧だけでなく末梢の状態、尿量意識、治療反応との照合が必要になる。呼吸評価では、酸素化や換気の数値に加え、呼吸仕事量、分泌物、人工呼吸器との同調、胸郭の動きなどの観察が欠かせない。脳神経領域でも、意識評価は鎮静や代謝、循環呼吸状態の影響を受けうる。本書は、危機中心になりやすい ICU で、患者のベッドサイド所見を解釈の基盤に戻すための簡潔な参照点となる。そして、補助循環と人工呼吸療法を侵襲的治療の目的、観察安全管理として整理する補助循環、酸素療法、人工呼吸療法を独立して扱う点は、本書が重症患者ケアの現場性を重視していることを示している。これらの治療は、臓器機能を支えるために不可欠である一方、回路やカテーテル、設定、体位、鎮静など多くの要素が安全性と効果に関わる。したがって看護師には、装置が作動していることの確認に加え、導入目的を理解し、患者がその治療から実際に利益を得ているか、合併症の兆候はないかを見続ける役割がある。補助循環では循環動態と三支部末梢の観察、呼吸療法では酸素化換気の推移と気道呼吸状態回路管理を切り離せない。本書は詳細な手技マニュアルの代替ではないが、日常の観察で確認すべき要点を横断的に見直す助けになる。 また、装置関連の変化を早期に共有するには、治療目標と現在の患者所見を結びつけて報告する必要がある。こうした視点は、医師、臨床工学技士、理学療法士らとの共同においても実用的である。最後に、薬剤、栄養、ドレーン、早期離床までを連続した回復支援として扱う。本書は急性期の救命処置やモニタリングだけで終わらず、ICU でよく使う薬、重症患者の栄養管理、ドレーン管理、早期離床を含めている。この構成は、集中治療看護が生命維持装置の管理だけではなく、合併症を防ぎ、回復過程を支えるケアでもあることを明確にする。薬剤では、投与の目的と患者状態の変化を結びつけて観察する姿勢が重要であり、鎮痛・鎮静の評価とも連動する。栄養は全身状態や治療経過と関係し、投与量や量の確認だけでなく、消化管の状態や対応性を継続的に見る必要がある。ドレーンについても、排液量正常固定閉塞、挿入部の状態を把握し、異常を病態変化として評価することが求められる。さらに早期離床は、呼吸循環の安定性、意識統合、デバイスの安全性を総合して判断する多職種的な実践であり、各項目を別々の業務として扱わず、治療による安定化から機能回復へ向かう一続きの管理として捉え直せる点に意義がある。結論として本書は、ICU に配属された看護師、重症患者を担当する経験の浅い看護師、また ERECUCCU で急変リスクの高い患者を見る看護師に特に適している。疾患別の病態整理を体系的に学ぶための主教材というより、勤務中に観察の抜けを防ぎ、患者の変化を整理し、報告や相談の根拠を確認するための実践的な補助書として力を発揮する。経験者にとっても、日常化した確認手順を見直し、後輩指導時に全身管理の観点を共有するための参照資料となりうる。類書には特定疾患の看護手技、あるいは人工呼吸器など単一テーマを深掘りするものが多い。その中で本書は循環呼吸神経、治療デバイス、薬剤、栄養、離床をコンパクトに横断し、アセスメントと病態評価に焦点を絞る点で異なる。携帯しやすい構成は網羅性よりも即時性を求める場面に合う。ただし、複雑な病態や手技の詳細は標準的な専門書、所属施設の手順書、最新のガイドラインで補う必要がある。その前提で使えば、知識をベッドサイドの観察と多職種連携へ結びつけるための有用な一冊である。ご支援いただける場合は、湘南鎌倉総合病院集中治療部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。